それではヨハネの黙示録22章の20節を開きください。 Revelation chapter 22 verse 20。 そろそろ黙示録は終わろうとしております。来週がおそらく最終回になるのではないかと考えておりますけれども、もう本当にこれは最後の最後ですね。黙示録の最後という意味だけでなく、聖書66巻の最後です。最後に書かれていることは当然のことながら重要であります。20節のところに、これらのことを明かしする方が言われるとありますが、これはもちろんイエス・キリストのことを指しております。18節のところにも、Verse 18、私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする、明かしするという言葉が繰り返されています。この明かしするという言葉は英語では testify という言葉が使われています。証言するという意味の言葉です。で、証しは testimony と言います。そして旧約とか新約聖書っていうのはテスタメントというふうにも言います。関連する言葉ではあるんですけれども、なぜそんなことを今皆さんにお伝えするかと言いますと、その旧約新約の訳というのは契約の訳であります。で、その言葉は、まさに遺言を表す言葉でもあります。で、明かしするというのも、まさに命を懸けて見たこと聞いたことを証言する、命が関わる言葉であるんですね。イエス・キリストは命の言葉として私たちに明かしてくださっております。最後の最後、遺言としてもこの言葉を私たちに残してくださっております。よほど重要だということ、改めて心に留めてください。愛する人が最後にあなたに言いたいこと、言い残すこと、それが最も重要な言葉だということは皆さんでもわかると思います。そのように今皆さんには聞いていただきたいと思うんです。これ以上重要なことはないと言っても過言ではありません。で、その次に、しかり私はすぐに来ると続きます。しかりという言葉はギリシャ語ではないという言葉で、はいとか確かにという意味の言葉です。で、これはヘブル語ではアーメンという言葉に相当します。で、実際に20節のその続きにはアーメンという言葉も使われています。これはギリシャ、ヘブル語をギリシャ語に音写して、そのままアーメンというふうにも使っています。しかりとアーメンはですから同義語なんですね。確証するという意味合いで使われております。繰り返しというのは強調を意味しています。一章の7節のところにもこの強調が使われていました。チャプター1 verse 7、黙示録の冒頭と末尾に、同じ言い回しがあるということを注目に値します。7節のところに、見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかりアーメン、しかりアーメンと、しつこいようなんですが、これはとても重要だということで、あえて強調しております。最初と最後に、このような、強調が使われているというのは、特別な意図で、あって、黙示録がまさに、これが一番 強調していることだということを自ら証言しているようなものですね。イエス・キリストが戻ってこられる、それが最も強調したいことだということがわかります。いろんなことがこれまで書かれていて学んできましたけれども、その中で一つだけ私たちが絶対に忘れてはならないことは、イエス・キリストが戻ってこられる、その一語に尽きるということです。他を全て忘れても、それだけは絶対に忘れてはならない、心に刻みつけなさいということですね。で、もう一度22章の方にお戻りいただいて、7節を今度は見てください。 Verse 7、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。ここにもすぐに来るということ、イエス・キリストが証言されています。そして12節のところも見てください。 Verse 12、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えて来る。この22章の最終章に3回もイエスは私はすぐに来ると繰り返しています。これももちろん強調ということですね。もうこれだけ言えば、もうさすがに鈍い私たちでもいい加減わかるというところです。再三再四にわたってイエスが一番私たちに伝えたかったこと、この黙示録という証言集を通して一番強調して伝えたかったこと、それはイエスがすぐに来るということです。確実に戻ってこられるということです。で、それは遠い先の話ではなくて、すぐにということが繰り返されています。このすぐにという副詞はギリシャ語では過去と言いますね。正確にはタフーというんですけれども、フーという言葉が日本語にないので、タコというふうに表現されるわけです。遅れることがなく速やかに、素早くという意味で使われます。それは突然やってくるようなニュアンスです。いつ来てもおかしくないような、差し迫っている、そういうニュアンスの言葉です。3章の11節を今度は参照いたします。 Chapter 3 Verse 11、 3章の11節、私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。これはフィラデルフィアにある教会に対してイエスが言われたことです。フィラデルフィアにある教会、これは聖書の、これはあの教会史では世の終わりの教会として、皆さんには教えました。2章3章に出てくる7つの教会は、教会の歴史2000年をカバーするもので、エペソの教会から始まって最後はラオデキアの教会までありまして、世の終わりにはこのフィラデルフィアの教会とラオデキアの教会が、その、教会の姿をですね、表すものとして、用いられております。黙示録が書かれた当時実在した教会ですけれども、その教会の特徴がまさに世の終わりの教会の特徴であったということです。で、特にこのフィラデルフィアはイエス・キリストが絶賛されている教会です。各教会には褒め言葉があったり、また叱責する言葉、お叱りの言葉もあるんですね。しかしフィラデルフィアに関しては褒め言葉だけで、叱責の言葉は一つもありません。褒めちぎってるわけです。で、一方でラオデキアの教会は褒め言葉が一つもありません。お叱りの言葉しかないんです。非難の言葉しかないんですね。で、フィラデルフィアは世の終わりに軽挙される教会として描かれております。一方でラオデキアの教会は世の終わりにあって軽挙されない教会として描かれています。 生ぬるいという言葉がキーワードになっています、実に世俗的で、もうイエス・キリストを締め出しているような教会、自分たちで何でもできちゃう、すべて揃っている、イエス・キリストは不要ですと。もちろんその中にも悔い改める者たちが出てですね、悔い改めるならば救われて敬虔もされるわけですけれども、でも大半はそのまま堕落して廃墟する教会として世の周りに敬虔されずに取り残されてしまいます。ラオデキア、フィラデルフィアの、教会、それが私たちが目指すべき教会であります。イエス・キリストの来臨、敬虔を待ち望んでいる教会、もしあなたがイエス・キリストの来臨を待ち望んでいないならば、あなたはラオデキアの教会の一員となってしまいます。気をつけてほしいと思います。生ぬるくなっていないでしょうか。イエス・キリストなしでも平気でいられたり、別にいちいち、キリストにより頼まなくても、自分で何とでもできる、何とかできてしまう、信仰がなくても自分でやりくりして、自力で、生きようとする、そういう傾向があるならば気をつけてほしいと思います。世の力を借りてキリストの力により頼まないような不信仰な状態、堕落している状態、世俗的な状態、それが私たちのうちにも認められます。そうなったら悔い改めなければなりません。3章の19節のところに、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと。でもし私たちが熱心になって悔い改めるならば、私たちはフィラデルフィアの教会になれます。で、他にもこのすぐにという言葉の名詞形が22章の6節にも使われておりました。チャプター22 verse 6、 御使いは私に言った、これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに示された。日本語ではすぐにとなっていますが、言語のギリシャ語ではこれは名詞形となっています。名詞形ではタコスと言います。前にも紹介しました、タコメーターの語源であります。ちなみに今晩の夕食はタコスでしたけれども、今晩景況があれば最後の晩餐がタコスだったということになるわけですけれども、すぐにという、このことはギリシャ語ですね、正確にはタハスというふうに発音します。で、この名詞形は1章の1節にも使われておりました。チャプター1の verse 1、やはりこのすぐにという言葉は副詞形でもですね、名詞形でも最初と最後、冒頭と末尾に出てくる重要語であります。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられたというところに使われています。1章の1節と22章の6節、サンドイッチされています。で、もう一箇所、2章の5節にも実は使われていまして、チャプター2 verse 5、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。すぐにという言葉は今読んだところには見られませんでしたが、実は私はあなたのところに行ってというところにすぐにという言葉が使われています。すぐに行って、2章の16節のところを先ほど読みましたね、そこにも、読んでないんです、ごめんなさい、2章の16節のところを見ていただくと、だから悔い改めなさい、 そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。2-16のところにも悔い改めに関してイエスがすぐにという言葉を使っています。イエスがすぐに来るというのは、悔い改めるように促しているわけですね。イエスがすぐに来るならば、私たちはすぐに悔い改めなければなりません。脅してるんじゃないんです。私たちに悔い改めを促しているんです。そもそも神が私たちを責めたり懲らしめたりするのは、私たちを愛するがためであるということですから、私たちが罪のうちに神から離れてしまうこと、罪の結果を自らに、もたらすような有害なことをイエスは絶対に、望んでいないわけです。愛する者たちにそのような目に遭ってほしくない。だからイエスはすぐに来て、悔い改めを促すわけです。イエスはそれだけ熱心なんです。だから私たちもそれに応えて熱心に悔い改めなければなりません。いつまでも先延ばしにしてはいけません。棚上げしてはいけません。目を背けてはなりません。自分の罪と向き合って、正直になって、その罪を認めて告白して、必要ならば粉々に打ち砕かれて、そして主の前にへり下りひざまずき、主よ、どうか罪人の私を憐れんでくださいと速やかに悔い改めるべきです。そうすれば速やかに罪の許しが与えられ、速やかにイエスのハグを受けることができます。本当に愛されているんだということが実感できます。ですから悔い改めた者はそのような安心感、イエスに抱きしめられるような、その密着するその愛、それを一心に、感じてですね、嬉しくなるわけです。それが悔い改めた者の真の姿です。いつまでも悲しんでいません。いつまでも引きずっていません。許された喜びと解放感と、そして何よりもイエスが自分に近づいてきてくださった、抱きしめるほどに、私のことを愛してくださっている、その回復されたこと、そのことにただただ嬉しくて感動して感謝して、本当にありがたいなという思いに至るわけです。それが、悔い改めの、真に悔い改めた者の姿です。で、また話を戻したいと思いますが、イエスがすぐに来るとおっしゃってますが、どのくらいすぐに来るのか、これが書かれたのは今から約2000年前ですね。でも今まだイエスは来ていないわけです。すぐにすぐにと言っても、いつの話なのかと、これから先まだ2000年経っても、来ていない以上はですね、いつになることやらと思うかもしれません。ここでですね、過去にお話したことの、またおさらいをしていきたいと思うんですが、イエスが世の終わりの前兆を、述べた箇所がいくつかあります。マタイの24章とかルカの21章のところにあったりして、皆さんももう馴染みになっていると思うんですが、その中に、イスラエルが、回復されること、それが世の終わりの、分かりやすい、印であると、マタイの福音書の、24章のところからちょっと復習したいと思います。32節、マタイチャプター24 verse 32、イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります。 イチジクというのがイスラエルの象徴であります。で、夏というのは収穫でありますから、これが終わりを指しています。シーズンの終わりですね。つまり世の終わりで、終わりのことです。で、33節に、同じようにこれらのことをすべて見たら、あなたは人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。イエスがもうすぐそこまで来ているということを私たちは知ることができます。で、34節に、まことにあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありません。イスラエルの回復、それはすでに18世紀の終わりから始まっていました。AD70 年に、ユダヤ人たちはイスラエルから世界中に離散していきまして、そして祖国を失っていくわけです。流浪の民となってチリチリバラバラになってしまうんですが、18世紀の終わり頃からその民が祖国に帰還し始めます。で、最終的には1948年5月14日にイスラエル共和国として独立を果たすわけです。これは驚くべき奇跡でありました。ありえないことが起こったわけです。1900年も祖国を失っていた民族が再び祖国に帰還してまた独立を果たすということは、かつて例がなかったわけです。聖書にはそのような予言が旧約時代からずっと あったんですが、イエスの予言だけでなく、聖書全体にイスラエルの回復の予言というのはたくさんあるんですけれども、それらは文字通り実現するとは誰も思っていなかったわけです。クリスチャンですらありえないと思っていたわけです。ところがその時代にまさに目の前でイエスの言われたこと、旧約の預言者たちがずっと預言してきたことが成就してしまったわけです。それによって、あ、聖書は文字通り理解するものなんだなと、文字通り理解することが難しいと感じていた人たちは象徴的に理解するようになっていったわけです。でもイスラエルの回復から改めて聖書の読み方が変わったわけです。もっと素直に、単純に聖書を読めばいいんだと、難しく考える必要はない、文字通り理解すれば自然に理解できる、黙示録もそのように紐解くことができるんだということに気づいたわけです。ですから1948年の5月14日以降からもう世の終わりは始まっていて、もうファイナルカウントダウンというのがもうその時点から始まっているわけです。で、今読んだ34節には、この時代が過ぎ去ることは決してありませんと。で、時代というところにアスタリスクマークついていて、欄が見ていただくと別訳括弧世代とあります。これは時代、世代、また民族というふうにも訳せる言葉です。時代であれば1948年、19世紀から20世紀の、その時代の人たちですね。ただ厳密に1948年にイスラエル共和国が独立しましたので、少なくとも1948年生まれの人は死に絶えることなくですね、世の終わりがやってくると、彼らが生きている間にイエス・キリストが戻ってこられるというふうに解釈することも可能です。民族というふうにとっても大丈夫ですね。イスラエル民族が過ぎ去ることがない、うちにですね、イエス・キリストが戻ってこられる。今もイスラエル民族は、反ユダヤ主義のもと、常に脅威にさらされております。イスラエルを撲滅しようという人たちが実際に存在するわけです。ヒトラーも有名でありますが、彼だけではありません。今も目の敵にされてイスラエルという国を地図上から抹消しようとする人たち、そのような民族、国家、権力者が実際にいるわけです。 そのような脅威に常にされていますが、それでも過ぎ去ることはなく、イエス・キリストが戻ってこられるということですね。で、ルカの福音書の21章の24節の方では、ルカチャプター21、verse 24、これもイエス・キリストが教えてくださった世の終わりの前兆を記録する箇所です。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。イスラエルが流浪の民として各地で迫害されてきた、そういう歴史も私たちは知っております。近代であればホロコーストが一番有名ですね。で、エルサレムは常に異邦人に蹂躙されてきたわけです。しかし異邦人の時が満ちる、その時に異邦人の支配から解放されると、これが世の終わりの印であると言われています。1948年5月14日の独立時にはエルサレムは完全にはイスラエルの支配下にはなかったわけです。東側はまだヨルダンの支配下にありました。しかし1967年、第3次中東戦争と呼ばれる戦争が起こります。6月5日から6月10日にかけて、6日間の戦争ですから6日戦争とも言われますし、6月に起こったので6月戦争とも呼ばれます。これはイスラエル一国対、ヨルダン、エジプト、シリアの、アラブ連合国の戦争だったわけです。奇跡的にイスラエルは勝利を収めて、そして東と西に分割されていたエルサレムはこの時初めて統一されます。エルサレムが奪還されたわけです。で、この時点でルカの21章の24節の予言は成就したわけです。ですから1967年、もうその時からイエスが戻ってきても良い状態が整ったということです。その時点で景気があっても不思議ではなかったと言ってるんです。1967年の時点でクリスチャンでなかったら私たちはどうなっていたのか。この中には生まれてない人もいるわけです。私も生まれてませんでした。想像できないですね。ある意味今私たちは世の終わりのオーバータイム状態にあると言ってるんです。私たちの大半はオーバータイム状態でイエスに出会い救われ、また生まれてイエスにまた出会って救われてと、本当に恵みの中にあると言ってるわけです。ありがたいですね。改めて自分の救いを主に感謝しなくてはなりません。私たちは驚くべき神の恵みによって救われているということを自覚して、救いの喜びをもう一度味わいたいと思います。で、その後にまた、起こることもお伝えしておきたいと思います。その後にっていうのはイエス・キリストが戻ってこられたその後、景気の後ですね。それも世の終わりの前兆であります。反キリストが現れるということが旧約聖書にも新約聖書にも両方に予言されています。反キリストというのは復興ローマ帝国の軍事的政治的指導者のことであります。世界総統になるような人物です。今のEU がそれに近い状態ですね。世界はグローバル化してきていますね。一つの国だけじゃなくて地球自体を一つの国にするグローバル化です。 政府を一つにまとめる世界政府、そういう言葉を皆さん最近よく耳にすると思います。新世界秩序という言葉もたびたび使われます。いろんな国のリーダーたちが口にする、キーワードですね。政治、経済、金融、社会政策の統一、これを目指しているわけです。究極的には末端の個人の、レベルでの思想や行動の統制、統御を目的とする管理社会の実現を目指しております。マイナンバーカードとかも、そういったものの一環と言ってもいいと思います。新型コロナウイルスのワクチンなんかもその一環と言っていいと思います。別に私は何か陰謀論的なことをここで皆さんに言いたいんじゃなくて、実際に私たちはそのような時代に今移行しているということです。必ず私たちは、聖書の予言通りに、このグローバル化のですね、波の中で生きていくことになります。で、中国も台頭してきておりますが、黙示録の中で、唯一反キリストに対抗するのがアジアの勢力では中国であるということも皆さんにお伝えしてきました。で、その中国も同じことを実は推し進めております。似たようなことですね。巨大経済圏の、構想で、一帯一路という、これもスローガンとして皆さん耳にしたことがあると思います。習近平国家主席が提唱して、打ち出してですね、シルクロードの現代版というようなものです。アジア、ヨーロッパをつなぐ、物流、ルート、それは経済だけでなくて、軍事的にも、いろいろな思惑が野心が、渦巻いているようなものであります。ですから世の終わりになると、いろんな権力者たちが、世界を統一しようとする、そういう動き、世界を一つにまとめる、世界平和とかっていう美しい言葉を使えばですね、私たちはそこに惹かれるわけです。もう、民族とか、国家とかを超えて、みんなで一つになりましょうと理想的に聞こえます。でもそれは実は大きな、闇をはらんでいるものだということを知らなくてはなりません。美しく見せているだけで、やろうとしていることは、私たちをすべて統御する、統制する、それが反キリストが実現するものであります。黙示録の13章には、獣の印、刻印ですね、666という数字も、反キリストの名前を表す数字としても皆さんには伝えました。かつて、いろんな権力者たちがそれを目指してきたわけです。ローマ帝国も目指してきましたが、その前にも聖書に登場する、ギリシャ帝国、世界を征服しようとしたわけです。で、その前にもメドペルシャ帝国、その前にはバビロニア帝国、いろんな帝国、世界を手中に収めようと、そのためには必ずエルサレムを支配下に置くということをずっとしてきたわけです。エジプトもしかりですね。今取り上げたすべての帝国、モンゴル帝国もそうなんですが、全部エルサレムを支配下に置くことによって世界を征服するという、こういう歴史が繰り返されてきたわけです。ですから反キリストもエルサレムを手中に収めようと攻めてくるということが世の場に起こって、それは最終戦争、ハルマゲドンの戦いと名の知れた呼び名でありますけれども、そういうシナリオが黙示録に全て書かれております。中国も エルサレムを目指して東からやってくるわけです。2億もの軍隊を連れてやってくると聖書に記されています。かつては日本も大東亜共栄圏というものもですね、八公一宇というスローガンのもとに、天下は一つの家であるという意味ですね、そういう試みもしたわけです。ヒトラーも第三帝国というものを目指したわけです。ロシアもユーラシア主義とか、第三のローマ、モスクワを首都として、そのような、帝国主義とか全体主義とか、また世界政府、新世界秩序といったものを、これまでもいろんな指導者たちが目指したんですが、すべて失敗に終わったわけです。しかし反キリストなる人物が現れると、それを見事成功させるわけです。で、今現在世界政府に一番、障害となっているのは中東問題ですね。これが世界を振り回しているわけです。でも反キリストはこの中東問題を解決してしまうんですね。彼が現れると中東に7年間の和平条約をもたらします。このこともこれまで見てきました。で、この7年間というのは黙示録の中では観難時代というふうに呼ばれる時代です。キリストを拒絶する罪の世界に対して神と子羊イエス・キリストの怒りが注がれるという時代が観難時代です。6章から19章に詳しくまとめられています。で、観難とは言っても最初の3年半前半はですね、比較的平和な時代です。先ほどもお伝えした通り、反キリストが世界総統として中東和平条約を締結させるわけです。イスラエルとアラブ諸国のイスラム県の間に立って仲立ちしてですね、それを実現するわけです。かつてはアメリカの大統領とか EU の指導者たちが実現しようと試みてきたこと、それをこの反キリストがやってのけるわけです。間違いなく彼はノーベル平和賞を受賞すると思います。で、ついでに彼はエルサレムに今は亡きユダヤ人の神殿を再建します。今は岩のドームと呼ばれるものがそこに立っているように思われていますけれども、これも皆さんにお伝えした通り、実際には岩のドームの隣がかつてソロモンの神殿が立っていた跡なので、和平条約締結後はその岩のドームを破壊することなく、その隣にエルサレムの神殿を再建する。このことは黙示録の11章にも詳しく書かれておりました。嘆きの壁と呼ばれているあの広場は全部エルサレムの神殿となっていきます。で、岩のドームが立っているところはかつてソロモンの神殿にあった異邦人の庭と呼ばれていたところで、異邦人が近づくことができた場所、そこに岩のドームが立っているので、そこで折衷案を取って、岩のドームの存在は、そのままにして、破壊したらまた大問題ですから、壊さずにそれを残して共存しようと、で、手打ちするわけです。ユダヤ人たちはもう大喜びです。反キリストを絶賛して、彼こそが待ち望んでいたメシアだというふうにして迎えるはずであります。ところが、その3年半が経ちますと、7年間のちょうど中間期になると、反キリストはそのエルサレムの神殿の最も聖なるところに立って、我こそは神であると宣言して、そして自分を拝まない者は全員処刑するというようなことを始めます。かつてローマ帝国の皇帝がしたようなことを始めるわけです。そこから大迫害が 始まっていくわけです。後半の3年半は大患難時代と言います。でもそのような7年間の患難時代の前に教会は敬虚される。イエス・キリストはその前に花嫁を迎えに来てくださる。それがすぐにというタイミングになります。で、教会が敬虚されたら私たちは天で7年間のハネムーンを過ごすわけです。それが黙示録の19章に書かれている子羊の婚宴、結婚披露宴ですね。で、その7年間が終わると地上では7年間の患難時代に相当します。イエス・キリストは白い馬に乗って天からエルサレムに降りてきます。で、私たち花嫁もイエスの後に従って白い馬に乗って、白馬に乗って、やはり一緒にエルサレムに降りてくるわけです。まあ、そういうことが、黙示録の中にシナリオとして描かれております。まだ反キリストは現れていませんが、もう今現在この地上に生きていると私は信じています。いつか彗星のごとく現れるはずであります。今 EU もリーダーシップが失われた状態ですね。国連も結局は無力であるということも、私たちはよく知っています。絶対的なカリスマ性のあるリーダーが求められている時代です。そこに反キリストが彗星のごとく現れてくる、まあ、そういう今舞台が整ってきているということですね。で、今は黙示録の時代からすると2000年という長い月日が経っておりますけれども、神の目からするとその2000年は実はたった2日に過ぎないということも皆さんにお伝えしてきました。1日は1000年のようであり、1000年は1日のようですと、これは詩編の90編4節、サムチャプター90 verse 4、並びに第2ペテロの3章8、9に書かれております。セカンドピーターチャプター3 verses 8 and 9ですから、イエス・キリストの目から見たらまさにすぐなんです。黙示録が書かれていた時代からもう2日後の2000年後、もう私たちの時代に戻ってこられるというならば、たった2日の話です。もし私たちが愛する人と婚約していて、2日後に結婚式が控えているとするならば、あなたはどのような面持ちで過ごすでしょうか。その2日間はもう夢のような2日間です。2日後には愛する人と結ばれる、晴れて結婚できるんだと、もうワクワクしますね。その2日間にいろんなことがあると思います。でもそんなことはもうどうでもいいぐらいです。もう2日後に結婚できれば何が起ころうと構わない、そのように過ごせるわけです。私たちはどうでしょうか。そのようなワクワク感持ってるでしょうか。楽しみにしながら日々過ごしてるでしょうか。そうすれば今の患難も苦難も試練も誘惑も障害も苦痛も悲劇も病もすべて、それはあなたを沈めてしまうものではなく、目の前に控えている結婚式、つまり敬虚を希望として、どんな状態にあっても私たちはそこから引き上げられていくということです。敬虚が私たちクリスチャンにとっての絶対的な希望なんです。これさえあればどんなことにも打ち勝てます。どんな問題も乗り越えていきます。障害も乗り越えていきます。 それだけ素晴らしいものだということを知っていただきたいと思います。敬虚という言葉は実際に新約聖書の中にも旧約聖書の中にも出てきませんが、引き上げるという言葉がそれに相当します。第一テサロニケの4章、これももうおなじみの箇所ですが確認のために開いておきます。第一テサロニケの4章、敬虚の箇所といえばこの第一テサロニケの4章なんですが、特にですね、今16-17をお見せします。 Verses 16 and 17、 すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。引き上げられという言葉、これはギリシャ語で、ハルパゾーと言います。ハルパゾー、ハルパゾーというふうに表記してください。で、このハルパゾーという言葉には4つの意味があります。1つは力によって勝ち取る、さらっていくというニュアンスです。花婿が花嫁をさらっていく、 花嫁泥棒のイメージでいいと思います。で、二つ目が自分のものだと熱心に主張する。イエスは私たちがご自分のものだと熱心に主張してくださる。で、三番目が迅速にスピーディーに奪っていく。で、四番目は破壊の危険から救出する。これがハルパゾーの意味であります。今世の終わりですから、いろんな観難、誘惑が激化していくわけです。滅びに向かっているわけです。そこから私たちを救出してくださる。先ほども言った通り、最後の患難時代7年間は罪、キリストを拒絶した罪の世界に対する神と子羊イエス・キリストの怒りが注がれる時代だと言いました。ですからそのような神の怒りから私たちは免れていく。続きの第一テサロニケの5章の9から11を見てください。 Verses 9 through 11、 神は私たちが御怒りを受けるようにではなく主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い互いを高め合いなさい。もう神の怒りを受けるように定められていない。一章の10節を見てください。Chapter 1 verse 10、巫女が天から来られるのを待ち望むようになったからなったかを知らせているのです。この巫女こそ神が死者の中からよみがらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。この御怒りというのが7年間の患難時代のことを言います。私たちはそもそも罪人ですから、生まれながらに神の御怒りを受けるべき子らでしたとエペソの2章の1節以降に出てます。でもその怒りはイエス・キリストが十字架の上で全て引き受けてくださったんです。神の怒りをなだめる備え物となってくださって、神の怒りを全て吸収してくださったんです。それが身代わりの死です。それが贖いの死です。ですから私たちはもう神の怒りを受けずに、神に許されたもの、神に愛されるもの、イエス・キリストを信じた私たちは神の子供と呼ばれてますから、神の怒りの対象ではなく愛の対象に変えられたんです。 そしてイエス・キリストにおいては私たちは花嫁とされていますから、これも怒りの対象ではなくて愛の対象となったわけです。ですから私たちが患難時代に取り残されて神と子羊イエス・キリストの怒りに遭うということは絶対ないわけです。でも聖書を文字通り理解しない人たちは、教会は患難時代に地上に存在する、そしてその神の怒りと子羊の怒りを受けるようになるんだと、そう説くわけです。実際に黙示録の、6章の17節に、レベレーションチャプター6 verse 17、黙示録の6章から19章が患難時代のことを述べてますが、6章の17節に、神と子羊の怒りの大いなる日が来たからだ、誰がそれに耐えられよう。聖書を文字通り理解しない人たちは、教会は患難時代に地上にいてその患難に耐えるんだと述べるわけです。そして鍛えられていくんだ、清められていくんだと言うんですけれども、でも今ここ読んだら、誰がそれに耐えられようと、誰も耐えられませんということを言いたいわけです。ですから私たちは聖書を象徴的に理解することはいたしません。文字通り理解するように、単純な聖書の読み方をすることを目指しております。ただ、日本の多くのプロテスタントの教会では、敬虚という言葉も聞けませんし、仮に敬虚という概念を持っていても、それは患難時代の前に起こることではなくて、患難時代の終わり、世の終わりに敬虚されるんだという、そういう説を取っております。で、イスラエルは文字通りのイスラエルとしては捉えずに、霊的イスラエル、これを教会というふうに考えます。ですからもうイスラエルは神から退けられているという立場なので、イスラエルをあまりよく思っていないわけです。クリスチャンなのにユダヤ人をあまり好かない、好まない、世界のトラブルメーカー、問題児みたいにしてですね、むしろパレスチナを応援したりするわけです。それは神の御心ではないということは、聖書全体を読めば明らかです。神がいかにイスラエルを愛しておられるのか、そして神が世の終わりにおいてイスラエルを中心に計画されているということは明らかであります。これを教会に置き換えて理解すると、聖書は矛盾だらけになってしまいます。複雑難解になってしまいます。特に黙示録はそうですね。でも黙示録は本来単純明快な書であると皆さんにお伝えしています。解釈に困ったら119だと、119番と言いました。それは黙示録の1章19節読むと黙示録のアウトラインが出てくるわけです。このアウトライン通りに読めば、黙示録は決して複雑難解ではない、何回読んでも難解ですという人もいますけれども、でもこの119を読めばもう難しくないということがわかると思います。そこもちょっと読みますけれども、鍵となる聖句ですね。それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せ。黙示録は3分割されています。3区分からなっていますね。あなたが見たことというのが1章です。ヨハネが見たこと、それはヨハネが天における復活された栄光のキリストの姿を見たわけです。私たちがこれから見るイエスの姿がまさにこの1章に描かれています。で、今あることというのが2章3章の7つの教会、つまり2000年間の教会史です。7というのは完全数ですから、完全な教会の歴史、それが今あることです。そしてこの後起ころうとしていること、これが4章以降ですね。 実際に4章の1節を見ていただきますと、その後っていう言葉が出てきます。ギリシャ語全く同じ言葉です。この後もその後もギリシャ語ではメタタウタと言います。メタタウタ、1節の終わりのところにも、この後必ず起こることをあなたに示そう、この後もメタタウタで、4章5章を見ますと、教会は天に引き上げられているということが見て取れます。ただ聖書の異本というもの、異本というのは写本が異なる本というんですけれども、この日本語の聖書は、ある、ギリシャ語の写本に基づいて翻訳されているんですけれども、他の写本、異本というものの中で、皆さんにぜひ紹介したいものがあります。それが、公認本文、公認本文とも言いますが、それが、英語の禁定訳聖書の、定本になっているものです。で、それによると教会が天に上げられているということが顕著にわかります。どこの箇所でわかるかというと、5章の9節10節ではっきりわかるんです。チャプター5 verses 9 and 10、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです。天における新しい歌の賛美であります。これを私たちが歌うことになるんですが、公認本文によりますと、今読んだところの、9節の終わりのところに、あなたの血によって、キリストの血によってっていうところですね、人々を神のためにあがないと出てきますが、人々というところは公認本文では私たちになってます。私たちをあがないっていうのは過去形なんで、あがなわれたとなります。で、10節に、私たちの神のために彼らを王国とし、の彼らっていうのは私たちです。で、王国っていうのは王国とも訳せるんですが、単純には王という言葉です。私たちを王とし、祭司とされました。これはペテロの手紙にも見られる、クリスチャンがキリストのに連なる王であり祭司であるという、万人祭司という言葉もそこから来てます。クリスチャンのことを指してます。で、彼らは地を治めるのですの、彼らも私たちです。私たちっていうのはもちろん教会のことになりますから、教会は天に上げられているということが4章5章ではっきりするわけです。で、6章以降教会は出てきません。もう私たちは出てこないわけです。それからもう7年間、教会は地上にはいないということがわかります。写本がですね、この黙示録の写本が24この箇所存在するんですが、そのうちの23はここを私たちにしてるんです。たった一つだけが彼らにしてるんです。たった一個だけが彼らなのに、そのマイナーなものを選択して訳している。そのマイナーなものが、古い写本だからという、そういう単純な理由です。古い写本であれば原点に近いものだろうという、そういう単純な発想です。しかし、写本が多いというのは、たとえ新しくても、それだけ普及していたということも言えるわけです。ですから、書き損じていたり改変されたりしている写本というのはあまり普及していないので、あまり残らない、数が少ない。ですから、後からどっかに隠されていたようなところから発見されるわけです。書き換えられた聖書であれば普及していないので、隠されていても不思議でありません。でもたくさん普及している本は、写本はもうそこかしこにあるので、よく発見されるわけです。そうしたことから公認本文の方が信憑性があるということを皆さんにはすでに伝えてありますので、ここではこれ以上詳しくお話しすることはいたしません。 で、教会という言葉は再び出てくるのは22章ですね。最近見たところです。16節のところに、私イエスは御使いを遣わし諸教会についてと、ここでようやく諸教会が出てきます。この諸教会は2章3章にたびたび出てきたフレーズです。で、19章の後半のところにも花嫁が出てきます。これも教会のことを指してますね。ですから6章から19章までが観覧時代で、そして観覧時代が終わると天に上げられた教会はイエスと共に地に降りてくるわけです。全部筋が通るわけです。黙示録のアウトライン通りに読むと、全て、単純な、読み方ができて、しっくりくるわけです。でもこれを象徴的に読もうとするとまさに複雑難解になってしまうわけです。いろんな解釈がそこに生じてくるわけです。すぐにということが文字通りのすぐには取れないわけですね。まあ、こういうことが問題としてあるので、なかなか黙示録を教会で学ぶ機会がないわけです。でも本来は黙示録は読むもの、学ぶもの、教えるものには幸い、つまり祝福を約束するものですから、黙示録を学べば学ぶほど教会は祝福されていくわけです。黙示録を学ばない教会ほど祝福から遠ざかってしまう。そういう弊害があって教会が弱体化してきてしまったのはこの黙示録を取り上げなくなってしまってからです。黙示録をよく取り上げる教会は今でも元気です。生き生きとしています。今でもリバイバルが起きて今でも活躍しています。まさにフィラデルフィアの教会の姿ですね。景気を待望している教会、それを私たちは目指しています。で、イエス・キリストが、すぐにと言っているのは目的があってのことであります。これも復習になりますけれども、22章の12節のところを見てください。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。イエスは花嫁である私たちに、ご自分のしもべである私たちクリスチャンに、報いたいと強く願ってるんです。もう早く報いたいのですぐに来ると言ってるんです。すぐに報いたいと言ってるんです。だからすぐにと言ってるんです。嬉しいことですね。あなたが今イエス・キリストの御名によって成していること、それはすべて報われないかもしれません。誰にも理解してもらえないかもしれませんし、認めてももらえない、評価もされない、感謝もされない、むしろ揶揄されたり、馬鹿にされたり、妨害されたり、迫害されたりするかもしれません。報いどころか、そのことによってあなたは損失を被って、そしていろんな損害、実害を被るかもしれません。でもイエスはそんなあなたを忘れていない。そんなあなたに報いを用意して携えてやってくる。すぐにでも報いたい、もう報いたくて報いたくて仕方がないというそのイエスの思いがここから伝わってきます。だから私たちも主よ来てくださいと楽しみにできるわけです。今の苦労がすべて報われる、ワクワクするわけです。で、この報いについては第2コリントの5章の10節セカンドコリンティアンチャプター5、バース10。これも復習ですけれども、確認のためにお読みします。第2コリントの5の10。開きたい方は361ページ。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現らなければならないのです。キリストの裁きの座の前に現れる。これが敬虚です。敬虚の時に私たちはキリストの裁きの座、この座っていうのはギリシャ語ではベーマと言います。このベーマっていうのはオリンピックの表彰台を指す言葉です。法廷じゃなくて表彰式です。そこで私たちは報いを受け取るわけです。 今のオリンピックで言えばメダルを授与されるようなものですね。古代のオリンピックであれば冠をいただくわけです。実際に聖書の中には冠という言葉が報いを表す言葉としてよく使われてきます、使われております。そのような報いを与えたいのですぐにやってくる。だから私たちもすぐに来てくださいと願うわけです。で、もう一つの目的、敬虔の目的は私たちの体の贖いです。これを神学用語では栄華と言います。私たちの救いの究極の段階、究極の姿です。これは3段階ありまして、まずイエス・キリストを信じた信仰によって私たちは義と認められる。それを義認と言います。で、今私たちはクリスチャンとして地上に生かされておりますが、その間栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられているわけです。変えられつつあるわけです。これを清めの働きとして聖化と言います。第2コリントの 3-18 にその聖句があります。セカンドコリンティアンチャプター3バース18、義認聖化ときて最後は栄化、栄光化というふうにも言います。ローマの8章の18節から25節のところを意味します。ローマンチャプター8バース18-25、ローマ人への手紙の8章310ページ。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。ここで言われている栄光というのが栄華のことです。あるいは栄光化のことです。体が栄光の体に変えられる。そのことを今から見ていきます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。神の子供たちが現れるというのが敬虔のことです。私たちが神の御子イエスと同じ姿に変えられる、その現れです。それが敬虔です。で、20節に、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物はすべて今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みと共に救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。25節までお見せしました。人間の罪の結果、人間は堕落し、そしてまさに死がこの世界に入ったわけです。それによって私たちは死ぬべきものとなったわけです。最初からそうであったのではありません。その結果、私たちだけでなく世界が呪われたわけです。これは創世記の3章に書かれている通りです。被造物が虚無に服したというのはそのことですね。本来神の栄光のために作られたもの、神がそのすべてを見て非常に良かったと言われたものが罪によって台無しになったわけです。ですから私たちの体も台無しになって、知るべき体となって罪を犯すようになって、病気にもなります、障害も負います。自然界もそうです。いろんな自然災害がありますね。本来それは被造物が望んでいたことじゃありません。人間の罪の結果です。いわゆる天災、自然災害、でもそれらは多くは人災とも言われますね。人間が自然を破壊した結果、いろんなバランスが崩れて、いろんな災害がそこから発生している。これはもう疑いのないことでもあります。全部罪が原因だということ、聖書は最初から述べているわけです。でもいつか私たちの体が贖われたら、この悲鳴を上げている、うめいている、 被造物もこの世界も地球も宇宙もすべて本来の姿に回復されるんだ。神の栄光を表すものとなる。それが聖書の予言になるわけです。でもそれには順序がありますと。まず私たちが先である。神の子供が先にあがなわれる。でその後被造物があがなわれるという順番です。最初に人が罪を犯して、人が堕落して、その次に、この世界に罪が入って呪われたものとなったという順序があるようにですね、あがないにも順序があるわけです。でその栄光を見るときに、今の時の苦難は取るに足りないものと感じられるわけです。敬虚のことをちゃんと聖書から学ぶならば、今の目の前の苦難は取るに足りないというふうに受け止められるようになっていくんです。素晴らしいことですね。で、第一コリントの15章、First Corinthians chapter 15、第一コリントの15章、35から351ページ、いくつかこの中からピックアップしていきます。第一コリントの15章の35からしばらく読み進めていきますから、目で追ってみてください。しかし死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ。あなたが撒くものは死ななければ生かされません。またあなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦であれ、その他の穀物であれ、ただの種粒です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。種、人の中にも種があって、精子がまさに種ですね。動物にもあります。植物にもあります。それぞれ体を持つわけですが、朽ちることのない種によって、私たちにも新しい体が、朽ちることのない体が与えられるということがここに書かれております。で、ちょっと飛んで49節、バース49、私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。神の形に似せて作られた私たちは、文字通り復活されたキリストの形に、復活の体と全く同じものをいただくようになると。そのことが第一コリントの15章全体にまとめられております。これが敬虚の時に起こる栄光化です。栄化ですね。ピリピの 3-21 もお読みします。フィリピアンチャプター3 verse 21、ピリピ人への手紙の3章21節、399ページ、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。これが敬虚の時に起こることです。栄光に輝く体、復活の体と同じ姿に私たちを変えてくださる。で、コロサイの 3-4、 コロシアンチャプター3 verse 4、404ページ、コロサイ人の 3-4、 コロシアンチャプター3 verse 4、あなた方の命であるキリストが現れると。これが敬虚です。その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。栄光という言葉が ここにも疲れてます。もう死ぬこともない体、病気になることもない体、障害を持つことのない体、年老いることのない、老化することのない体、そして罪を犯すことのない体、究極の癒しがもたらされるんです。私たちは病気にかかると主に祈ります。どうか癒してください。でも祈っても祈っても癒されない時があります。癒されないのは御心なのかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。御心は私たちを癒すことです。すべての病を癒すことです。十字架の打ち傷によって私たちは癒されたと言われてますが、それでも病気を抱えたり罪を犯したりします。でも最後には、敬虚の時には必ず新しい体をいただいて、究極の癒しを私たちは受け取るようになるんです。ですから神の御心は間違いなく私たちが癒されることです。だからたとえ今現世において病気や障害が癒されなくても、老化現象を食い止めることができなくても、嘆くことはありません。私たちは必ず癒されます。新しい体をいただくことによって、もう、完全な体をいただきますから、それで全て解決するわけです。で、その日がもう近づいている、すぐに来ると言ってますから、私たちは今、癒されないことにイライラしたり嘆いたりすることはないわけです。これが永遠に続くわけではないということです。もう場合によってはもう2日後に癒されているかもしれない。この時間もいろんな病を負って、いろんな障害を負って、いろんな老化による加齢による弱さを負って、ここに耐えながらいる人もいると思います。長いメッセージ、きついです。集中も難しくて、切れてしまいます。つい居眠りしてしまいますとか、もう足腰が痛くて、膝が痛くて、腰が痛くて、頭も痛くて、耳も遠くて、目も見えなくて、聖書も開くのも聖書を持ち歩くのも大変です。教会に来るのもやっとです。でも2日後にあなたは今までないほどに健康体になる、はつらつとした状態によみがえると分かっていたらどうでしょうか。もう嘆くことはあるでしょうか。ないと思いますね。苛立つことはあるでしょうか。ないと思います。もう2日後と分かっているならば、もちろんイエス・キリストが何年何月何時何分何秒に来るとは聖書によって知ることはできませんが、でもイエスはすぐにとおっしゃっているんです。すぐにと、私の主がそうおっしゃっているなら私は信じます。で、あなたも信じることによって今の時の苦しみは取るに足りないんだということに必ず帰着します。そうすると全くあなたの生活は一変すると思います。すべてのものの捉え方、感じ方が変わると言ってるんです。景気を信じるかどうか、待望するかどうかにかかっています。で、私たちは主イエスよ来てくださいと答えるわけです。これが第一コリントの16章22節ではマラナサという言葉が使われています。聖書の終わりにもマラナサと同じ言葉が使われているわけです。黙示録の22章の20節の方ではギリシャ語ですけれども、第一コリントの16章の22節の方ではアラム語が使われていて、当時の教会で実際に使っていた言葉、それはハレルヤとかアーメンとか同じように使われていた言葉です。マラナサ、そのまま御社して使っていたわけです。馴染みのある言葉だったんです。でもなかなか最近は教会では聞かれません。でもこの教会はこのマラナサを教会名に使っているわけですから、もう、 忘れることはないですね。聖書の終わりにもこのマラナサが出てきますから、これが最も重要なことだということがわかると思います。教会として最も重要に捉えるべきことであります。で、敬虚に対する私たちクリスチャンの態度として20節には、主イエスよ来てください、これは祈っているわけですね。私たちは敬虚を祈り求めるものでなければならないということ、それがまず一つで、テトスの2章の13節、タイタスチャプター2 verse 13、 テトスの2章の13節、432ページ。祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。この栄光ある現れ、これが敬虚です。で、敬虚は祝福に満ちた望み、希望です。先ほど読んだローマの8章のところにも、私たちはこの望みによって救われているのですと書かれていましたが、敬虚はまさに私たちの最高の希望だということ、これ以上の希望は他にないと言ってるんです。私たちはいろんな希望を持ちます。でも敬虚に勝る希望はないということを知ってください。もう一度自分の心の中を探ってみてください。あなたが一番に希望していることは何でしょうか。もしそれが敬虚でないならばもったいないです。いろんな希望を持ってもいいんですけれども、でも敬虚という希望をまず第一にしていないならば、あなたは大きな祝福を逃すことになります。今の苦しみを取るに足らないなんていうふうにはとても思えない、残念な状態ですね。祝福に満ちた望み、希望、特別な希望だと、これを待ち望むように教えています。教会はこのことを教えなきゃいけないんです。ですから私は皆さんにこのことを何回も教えています。すぐに来るタコだと、耳にタコができるほど皆さんに伝えているわけです。で、次に第二テモテの4章8節、2テモティチャプター4 verse 8、第二テモテの4章8節、テトスの手前にあります。429ページ、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。主の現れ、これが敬虚です。で、その時に義の栄冠が授けられる。義の栄冠というのがまさにオリンピックの表彰台で報われる、その現代でいうメダルに相当するものです。主の現れ、敬虚を主体求める、それがクリスチャンです。本来私たちのあるべき姿を描いています。クリスチャンは主の現れを主体求めている人でなければなりません。主体求めるほどに主をお慕いしているでしょうか。あなたの愛すべき花婿です。最も親しい方です。画家で学んでいるようにイエスほど私たちのことを愛してくださっている方は他にいないわけです。一番思わないといけない人です。真っ先にあなたの頭に心に思い浮かぶ存在、それがイエス・キリストでなきゃいけないんです。真っ先に思い浮かぶのは誰の姿ですか。結婚してれば夫の姿とか妻の姿、それを思いつく人もいると思いますが、でも大半の人は自分だと思います。結婚していても独身であろうと、まず思いつくのは自分です。私たちはあまりにも自分を愛して、自分に執着して、自分にこだわって、自分に縛られている人たちであります。でもそこから私たちは脱却しなくてはなりません。解放されなくてはなりません。イエスを主と 心で信じて口で告白した以上、私たちはもう自分から解放されて主のものとなったわけです。しもべは主のことを第一に考えます。しもべは主を最も愛するものであります。しもべの頭の中にあることは常に主人のことだけです。自分は主人のものです。誰のものでもありません。これは私のもの、これは私のお金、これは私の家族、これは私の家、これは私の宝物、そんなものは一つもないんです。すべて主のものです。ですからすべて失ってもそれは失ったということではありません。あなたのものじゃないからです。健康を失ってもそれはあなたのものじゃないので、なんてことはありません。すべて主のものです。死んでもなんてことはありません。あなたの命は主のものだからです。私たちクリスチャンには失うものは一つもないんです。だからもう怖くないんです。なんという解放でしょうか。なんという自由でしょうか。自分にこだわらなくていいということはなんと楽なことでしょうか。人のことなんと気にしなくていいんです。誰にどう思われているか、人にどう思われるか、どうでもいいことです。主がどう思ってくださっているのか、主と自分との関係だけでこと足りるんです。楽ですね。人間関係も楽になります。主を主体求めるならば、あなたには必ず報いが与えられます。主体求めるだけでいいんです。何かしなくてはいけない、そんな必要ないですね。何かしたとしても主を主体求めていないならば、敬虔を主体求めていないならば、報われるなんて期待しない方がいいと思います。これだけのことをしたから、これだけ献金したから、これだけ教会に通って、これだけ教会で貢献して奉仕をして捧げ物をしたから、私は報われるんだ。でも生活の面では一切主のことなど考えていない、主を主体求めていない、敬虔なんて待ち望んでいない、そういうあなたに報いがあると思ってはなりません。で、他にも敬虔に対するクリスチャンの態度として、マタイの24章の42節から51節、マタイチャプター24 verses 42 through 51、 マタイの24章の42から51、ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきたときにそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけないときに帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。これは敬虔に備えている姿、忠実な賢いしもべとして敬虔に常に備えている、それが私たちのあるべき姿です。一方で48節には悪いしもべが出てきます。この悪いしもべっていうのは、この悪いっていう言葉がギリシャ語ではカコスっていうんですけれども、もともと良かったものが悪くなる、そういう意味ですか、あります、果物がだんだんそのまま置いとけばですね、どんどん傷んでくる、腐ってくる、そういうイメージの言葉です。もともと良かったものが悪くなる、それが悪いしもべ。49節に仲間のしもべたちを叩き始めとあります。同じしもべ同士、クリスチャン同士、 攻撃するわけです。特に主人の帰りを待ち望んでいるような、景気を心から待望しているような人たちを叩き始めるわけです。そんな景気なんて荒唐無稽な話、狂信者が信じることであるとかですね、そんなファンタジー、本気で信じているのかと、あるいは教会は観覧時代の前に敬御されるなんていうのは、それは都合のいい話であって、そうじゃなくて教会は観覧時代にしっかり残って、そこで観覧に耐えて、鍛えられて清められて、そして天に上げられるにふさわしいものに変えられてから、晴れて主に引き上げられるんだと、そんな都合よく観覧時代が来る前に、引き上げられるなんて、それこそ生ぬるいんだと、まあ、そういうふうに叩き始める人たちがいるわけです。酒飲みたちというのはまさに世俗の人たち、ノンクリスチャンと言ってもいいと思います。彼らと食べたり飲んだりしている、この世の人たちと娯楽快楽を味わい、ほとんど世俗的な状態に陥っているわけです。でそういう人たちは偽善者たちと同じ報いを得ると、偽善者たちというのはマタイの6章にいっぱい出てきます。彼らは人前でパフォーマンスすることが大好きです。でも人前で見てもらって褒められて、それで終わりです。彼らの受ける報いは人から受ける報いでこの世限りです。素晴らしいクリスチャンです。物分かりのいいクリスチャンです。そうやって人から褒めてもらうこと、考えるのが偽善者です。でもここで言われているような、忠実で賢いしもべは人に褒められることじゃなくて主人に褒められることばかりを考えます。よくやった、良い忠実なしもべだという褒め言葉を私たちはいつかそのキリストの御座でいただくわけです。偽善者たちは残念ながらこの世の報いしか得られず、イエスから報いを受けることはないので泣いて歯ぎしりすると、ここに書かれています。同じしもべでも全然違いますね。あなたはどちらのしもべになりたいですか。そのこともチャレンジしたいと思います。で、ルカの福音書の19章の13から18、 Luke chapter 19 verses 13 through 18、 ルカの福音書の19章157ページから、彼はしもべを10人呼んで彼らに10皆与え、私が帰ってくるまでこれで商売しなさいと言った。一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて彼は王位を授かって帰ってくると金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一皆で十皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから十の町を支配するものになりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一皆で五皆を設けました。主人は彼にも言った。お前の五つの町を治めなさい。また別のしもべが言った。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一皆がございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立てて、まかなかったものを借り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一皆をこの者から取り上げて、十皆持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十皆持っていますと言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せ。 これも例え話ですね。忠実に勤勉に過ごすしもべの姿をここに見ることができます。主人の帰りを、景気を待ち望んでいる者はこのように忠実に勤勉に日々生活を営むものであります。あなたが使っているもの、これはミナという単位ですが、マタイの福音書の方ではタラントという言葉が使われたりしています。同じような内容で例えでありますので、それぞれ神様からいろんな賜物をいただいているわけです。タラントであれば英語のタレントの語源ですから、いろんな天賦の才能、生まれながらのいろんな特技、技能というものが与えられているものもいるわけです。そしてまたいろんな技能を生まれてから、努力によって勝ち取った、そういう人たちも皆神様からその皆をいただいているわけです。そのようにしてそれらを私たちは主人のために生かす、自分のためじゃなくて、私腹を肥やすためじゃなくて、自分の栄光のためじゃなくて、神の栄光のために生かすわけです。勉強するのもそのためです。受験するのもそのためです。就職するのもそのためです。自分のためではありません。自分のやりたいことをするためじゃないです。社会に貢献するためでもないです。イエス・キリストの主人のためです。これが主人の栄光になるのかどうか、それが私たちしもべの考えるべきことです。少しでも自分の利益のため、自分がそれをやりたいから、それが自分の栄光になるから、それによって欲しいものが買える、欲しい生活ができる、手に入れられる、そのようなしもべとしての分を超えるような野望野心を抱いているならば、あなたは必ず悪いしもべになってしまいます。気をつけていただきたいと思いますね。ですから、今晩のテキストの方ですね、黙示録の22章の20節にこれらのことを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。イエスがどんな思いですぐに来てくださるかを、その目的を皆さんは知っているので、皆さんもアーメン、主イエスよ来てくださいと祈り、慕い求め、そしてそのために準備をして、日々忠実に勤勉に過ごすようになっているかと思います。もしそこから今ずれてしまって、かつては良かったのに、かつてはそう願ってそのように生きていたのに、今悪いしもべになってしまっているならば、悔い改めなければなりません。そうでなければ主が戻ってこられた時にあなたは全てを剥奪されて、そして何の報いも受けられずに泣いて歯ぎしりすることになります。これ以上の後悔は絶対にないと思ってください。今までいろんなことを皆さん人生において後悔してきたと思います。これから先もずっと後悔し続けると思いますが、でも主の前に立った時の後悔ほどの後悔は絶対にないです。でも今その後悔をあなたは減らすことができます。なくすことができるんです。過去のことをもう振り返っても何もなりません。何もできません。でも今を変えることができます。今景気を待ち望むこと、死体求めることを始めるならば、キリストの前に立った時の後悔をあなたは減らすことができます。なくすこともできると思います。悔い改めれば全ての罪は許されます。あなたの過去は贖われるんです。悪いしもべから忠実な賢いしもべ、勤勉なしもべに変わるならば、今からでも報いを得られるような生活を始めることができます。そして良い忠実なしもべだという褒め言葉をいただくことができますので、その時には泣いて喜ぶと思います。これ以上ない喜びに満ち溢れて飛び跳ねて、 そしてあなたは天国にそのまま連れて行っていただける。でも全て奪われ、全てなくして、そして泣いて激しいして、それでもあなたはしもべでありますから、イエス・キリストの憐れみによってその涙を拭い取られて、そしてその上で報いなしという状態で天国に入れていただきます。天国には入れます。でもどっちがいいですか？泣いて歯ぎしりして涙は拭われて報いなしで天国に永遠にイエスと共に暮らすのがいいのか、それともその泣いて歯ぎしりするのを喜びと感動と感謝の涙にして、本当に褒め言葉をいただくだけでもう十分です。他に何も言いません。それほどまでに主のことを主体求めて、でもそんなあなたには驚くべき、想像を絶するような報いが信じられないほどにたくさん与えられる。そしてその上で天国に入れていただいて、イエスと共に祝福に満ちた人生を永遠に送る。どっちがいいか、まあそれは愚問だと思います。聞くまでもないことだと思いますが、でも私たちは弱いものです。愚かなものです。気がついたら悪いしもべになり下がっていますから、気をつけていただいて、今からでも遅くはありません。熱心に悔い改めてください。フィラデルフィアの教会だったのに、いつの間にかラオディキアの教会になっていたならば、今からでも遅くはありません。私たちはフィラデルフィアの教会になろうではありませんか。悪いしもべから良いしもべ、忠実な賢いしもべになろうではありませんか。そのことを最後、イエス・キリストも悔い改めの余地を与えてくださっています。なぜすぐにでもイエスは戻ってこないのか、報いたくて報いたくて仕方がないのに、どうしてそれを遅らせているように思えるのか。それは私たちが悔い改めに進むためであります。憐れみでしかないです。すぐに来てくださるのはいいんですけれども、すぐに来ても泣いて歯ぎしりしてしまう人もいるわけです。イエスが来られたら救われない人もあるわけです。ですからあえてイエスは、自らを留めていると言ってもいいかもしれません。これは、遅すぎるということじゃなくて、神の御心によって、一人でも多くの人が滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むために、あえて、そうされているということ、私たちはそのことを聖書からも教えられておりますので、そうやって今も悔い改めの機会が与えられたことを感謝して、これをいつかそのうちに先延ばしにしないで、また景気なんてまだまだ来ないんだというふうに鷹をくくるようなことをしないで、今すぐイエスが戻ってこられても良いように、今すぐ悔い改めなければならないというふうに受け止めていただいて、この黙示録の最後のメッセージを、イエス・キリストの最後の言葉を、しっかりと厳粛に受け止めていただきたいと思います。聖書の中のイエス・キリストの最後の言葉、それがしかり、私はすぐに来る。シンプルなメッセージですが、これ以上重要なメッセージは他にないということなので、ここから1年間ぐらいずっと話すこともできるんですけれどもそういうわけにいかないので、ぜひ、主題説教の中で、これは前に教えたものなんですが、観難期前景挙説の根拠とその効果というタイトルのメッセージ、聞いてみてください。ちょっと長いタイトルですけれども、観難期、観難時代が来る前の景挙説の根拠とその効果、これによって聖書から、いろんな箇所を皆さん、証明聖句として確認できて、本当に 景挙は観難時代の前にあって、そしてその景挙を待ち望む者に対するいろんな効果があるんだと、今お話した内容もその中には含まれています。もっと踏み込んだ内容もいっぱいその中には触れていますから、ぜひそれを聞いて学んでください。聞いてない人はぜひ聞いてください。すでに聞いた人ももう一度聞き直してみてください。で、改めてそれを聞いて主よ来てくださいと、そのマラナサという祈りがさらに真実味を帯びたものになろうかと思います。まあ、今日はこれでもう9時になりますので、一旦閉じることに、させていただきますけれども、黙示録の22章の、17節のところでも御霊と花嫁が言う、来てください、来てください。聖霊と教会が一つになっています。一体化しています。一致しています。聖霊に満たされたクリスチャンの姿をここに 見るわけです。景気を待望しているならば、あなたは聖霊に満たされます。聖霊に満たされたら、もう他のものであなたを満たす必要はないんです。肉欲を満たす必要はないんです。お金がなくても、健康がなくても、あれがなくても、これがなくても、アルコールがなくても、ニコチンがなくても、薬がなくても、ドラッグがなくても、ギャンブルなくても、仕事がなくても、恋人がなくても、結婚してなくても、何にもなくたって聖霊で満たされるんです。その最高の状態、それはあなたがイエスを待ち望む、来てくださいという時に実現します。いつでもイエスが迎えに来ても良いように生きているものは常に聖霊によって満たされます。でもイエスが来られたらどうしよう、本当は歓迎すべきことなのにやばいとか、本当はやったーなのにやばいと、そういう人があるならば、繰り返し言いますけれども、悔い改めてください。あなたは少なくとも今御霊に満たされていない状態です。肉の行いはガラテヤの5章のところにもリストアップされている通り、神の国を相続させるものではありません。それは地獄の罪です。そんな状態で生きることを主は望んでいません。悔い改めることを主は望んでいます。御霊によって満たされ、御霊の実を結ぶ生活、また聖霊が上から下ってイエス・キリストを証人として、イエス・キリストの証人として生きる生活、それがイエス・キリストが私たちに望んでくださっている姿です。まあ、そのことも景況を待ち望む者の姿として心に留めていただいて、主を愛する者ならば罠なさと、主を愛さない者は呪われよ、第一コリントの16章22節にある通りです。どちらか一方しかないということを思って、忠実な、賢い忠実なしもべか悪いしもべか、どちらかです。同じクリスチャンでも同じしもべでも、光と闇、白か黒、それだけ明確に違うんだということ。フィラデルフィアの教会もあれば、ラオデキアの教会もある。同じ教会でも全く違うんだということを覚えていただいて、私たちはどちらに分類されるのか、どちらに属するのか、よくよく考えて、あとどのくらい地上障害が残されているのか、誰にも分かりません。あと2日間しかないとしたらどうでしょうか。もう2日もありません。あと2時間しかありませんと 言われたらどうでしょうか。もうあなたは慌てて悔い改めるはずです。2日経ったらまだ1日あるなとか、明日になって考えようとか、2時間いや今すぐだと、2分後とか、もう考える余地もないと思います。2秒後だったらどうですか。この学びが終わった時にお祈りで閉じますが、目を閉じている間に警告されて、目を開いたら隣の人がいない、前の人がいない、後ろの人がいない、私だけここに残されてどうしよう。反キリストがほどなくして現れます。その時に知ってください、自分は取り残されたんだということ。まあ、それから先のことは黙示録の中で詳しく教えてますので、そうやってあなたは取り残されたものとして生きなくてはならなくなります。それはもちろん脅して言ってるんじゃありません。皆さんのことを思って言ってるんです。みんなで敬虚されたい、そう願ってます。まずはイエス・キリストを自分の主として心で信じて口で告白することから始めてください。そしてただのしもべではいけません。悪いしもべにもなってしまいますから、ぜひ良いしもべ、賢い、知恵深い、忠実な、勤勉なしもべとして、イエスの戻ってこられる日まで歩んでいただきたいと思います。では、今日はこれで終わりといたします。最後にお祈りして閉じさせていただきます。心から敬虚を待望して祈ります。いつも水曜日金曜日賛美の奉仕者たちがここで集まるとき、また日曜日の、礼拝準備のために集まる奉仕者たち、祈って、必ず最後にマラナサを唱和して、その時を閉じるんですけれども、その際に、マラナサと言って手を挙げて、ジャンプするんですね。もうそれはまさに敬虚、される、そのことを、まあ、予行練習するみたいな、今から、50年ぐらい前の、カルバリーチャペルのヒッピーたちが、本当に主の来臨を待ち望んで、常に敬虚されてもいよいように、マラナサと手を挙げて、そこかしこでジャンプしていたということを聞きました。避難訓練はするのに私たちは軽挙の飛行訓練をしていない。いつでも軽挙されてもいいように、まあ、寝てる間に軽挙されるかもしれないので、どういう時に思いがけない時に軽挙されるので、どんな姿でされるか分かりませんが、でもそうやって意識的にですね、いつでも敬虚されても良いように歩んでいると、全く私たちの価値観、世界観も変わります。これから先どのように生きたら良いのか、もう明確に分かります。あなたの進路もこれによって明確に定められてきます。迷った時に敬虚のことを思えば、もうそれで道は絞られます。そういうふうにして私たちの歩みも確かなものとなって、ぶれることのないまっすぐなものに、変えられていきますから、本当にいいことばかりです。これは本当に祝福に満ちた望みだということがよくわかると思います。神の御心にかなった神の子供、主のしもべ、キリストの花芽になれる、いいこと尽くしです。失うものは一つもありません。そのことを心から願って皆さんと一緒にお祈りしたいと思います。天の父なる神様、今晩もこうして金曜日の学びをあなたが開いてくださり、そして私たちにあなたの御子イエス・キリストの聖書における最後の言葉を教えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちの最も愛する方の最後の言葉、これを私たちは厳粛に受け止め、最も重要で大切にすべき言葉として 握りしめなければなりません。他のことはすべて置いてでも、すべて忘れてでも、この言葉を中心にし、最重要事項、最優先事項として生きることが私たちに求められていることであります。そのことをあなたは今日御言葉を通しても覚えさせてくださり、確認させてくださいました。悔い改めるべきことも示してくださいました。今この祈りの中でどうかあなたが望まれる状態へと私たちを回復してくださいますように、罪を許し、癒し、そしてあなたと健全な関係をもう一度ここで結んで、ここからまた新しく主の現れをしたい求めるものとして始めていくことができますように、祝福された、祝福に満ちた望みであるこの敬虔を目の前に置きながら、どんな苦難にも立ち向かい、それに押しつぶされたり、とどめられたりすることなく乗り越えて、克服して希望に向かってまっすぐに、まっしぐらに進んでいくことができますように。イエスがすぐ戻ってこられます。ためらっている場合ではありません。逃げている場合ではありません。腹をくくって覚悟して、今から私は主の前に立つんだ、主のちょっと対面するんだということ、自覚をして今そのために準備をさせていただけるならば、どうかこの機会を一秒でも無駄にすることがないように、今晩から始めさせてください。教えられた通りに歩んでいくことができますように助けてください。まだ救われるべき人たちがいることも知っています。あなたの憐れみによってまだ敬虔が先延ばしにされていることも教えられましたので、オーバータイム状態でもあなたの恵みは尽きることがありません。一人でも多くの人たちにイエス・キリストのことを伝えて、本当にその人のことを愛しているならば黙っていることはできません。どうか力を与え、知恵を与え、何よりもこの希望をしっかりと抱きながら、絶望感を持って、切迫感を持って福音を伝えていくことができますように。いつか伝えればいいとか、そのうちにというような希望的観測を持ってやり過ごすことがありませんように、絶対的な希望をしっかり抱いて、これは期間限定なんだということ、もうその期限はそこまで来ているということを見て、力の限り心を込めて熱く語り、また自らの身をもってキリストを表していくことができますように。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。